小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話は変えていいのかをテーマにお送りしましたね。
そうですね。今そういう問題がね、あちこちで問題にされているようなのでね、
はい、
僕の意見を聞いていただいてるんですけど、もう一回ね、はい、この回それをもう少し聞いてもらいたいのね。
はい。
僕に言わせればね、その昔話は変えていいのかという説問の仕方自体がね、
うん、
ちょっとおかしいと思ってるんですよね。
うん、
昔話っていうのは変わってきたんですよ、自然にはね。
はい、
おじいちゃんおばあちゃんが語るときですね、忘れることもあるしね、それからちょっと付け加えてみたりね、少し変えるというね。ですからそれは自然に変わってきた形であって、誰かが変えてそれを全国に流したなんてことは全然なかったわけ。一度もなかった。昔話の歴史の中でね。
うん、
だけど今はさ、そういう状態じゃない、うん、どっかの出版社が本作れば何千部とかさ、
うん、
何万部って作るわけでしょ、
うん、
で、それで全国にボーンと流すわけですね。
うん、
で、その時に変えてしまう。ですから僕はね、そのこと自体が問題だと思ってね。でもよくね、世間ではそういうふうにその、変えて本を作る方々がですね、昔話ってそもそも変わってきたもんじゃないかと。
うん、
今までもね。だから変えていいんだっていうふうに言うね。それはね、変わってきたと変えるという、自動詞と他動詞を混同してると思うの、僕はね。
うん、
それから、おとぎ草子なんかにね、時々取り入れられて本になったことありますけれども、でもそれは、そもそもさ、まだその時代そんなに字が読める人たくさんいるわけじゃなくて、ごくわずかな人しか読んでない、
うん、
それからもう一つは、そういうものを聞いた人が今度は自分の孫に語るときには、そこでまた口伝いに降りてるわけですね、
うん、
本から口伝いに降りてる。その時にまた自然な形になっていくんですね、
うん、
口伝いですからどうしてもシンプルでクリアな形になってきますから、意識的にですね、大きく変えてたくさん全国に配るなんていう事態は今まで一度もなかったね。
うん、
まあ戦後だいぶ経ってからですけど、1970年ぐらいからそういう傾向がとても強くなってきた。僕はそれは憂慮してますね。
うん、
前回も話したけど、せっかく伝承のものを使うんだったら、なるべくその伝承のものを大事にしてくれよっていうのが基本的な考え方ね。
うん、
もう昔話っていうのはね、とっても扱いにくいのは確かなんだけど、つまり昔話って目に見えないじゃないですか、
うん、
口伝いでしょ、
はい、
耳で聞くだけでしょ、
ええ、
どこにも物体はないわけよね、
うん、
物はないんですよね、
うん、
なもんだからね、どういうふうにも変えてもいいんだっていうふうに思われるところもあるかもしれないね、
うん、
例えばね、仏像なんてあるじゃない、
はい、
お寺の仏像ね、
はい、
で現代の彫刻家がさ、
うん、
飛鳥時代の古い仏像を見てね、
うん、
これはもう古いから俺は現代の仏像を作るんだと、
うん、
いうふうに言う方がいるとするね、
うん、
ただどうぞ作ってください、構わないですよね。現代の仏像あり得るじゃない、
うん
ね、それは飛鳥時代の古い仏像がそこにまだありますよね、
うん、
でこっちで作るわけですね、
うん、
ここに物があるから、
うんうん、
現代風のモダンな仏像を作っても、
うん、
人は飛鳥時代の仏像ってこういうもんだったの見てわかるわけよ、
うん、
だからいいんですよ、物があるから、
うん、
昔話はないからね、
うん、
元来形のない話を本にして何千部何万部って全国に配ると、受け取った人はそれしか昔話じゃないね、
うん、
その人にとってはね、
うん、
古い仏像のように残ってるものはないわけですよ、
うん、
そこが危険なんだよね。だから一方は本にしちゃうでしょ、物にするでしょ、
はい、
本来物じゃなかったからね、昔話は、
うん、
ですから困っちゃうんですよ、
うん、
だからああいうことをやられると本当に変わっていっちゃう、
うん、
本当のせっかく僕らの先祖が伝承してきた昔話が全く目に入らなくなっちゃう、
うん、
仏像なら残ってて目に入るんですけど、
うん、
昔話は目に入らない、
うん
ね、そういう問題があるんです、
うん、
だから僕は本にして、特に絵本にして何万部と言ってする人はそこはよく考えてくれというふうに言いたいのね、
うん、
それは単に僕の一人の主張じゃなくて、日本人が伝承してきた文化財に手をつけるなら、
うん、
うんと慎重にしてくれっていうふうに言いたいですよね、
うんうん、
それからもう一つ大事なことはですね、例えば いろんな伝承技術があるじゃないですか。江戸切子とかね、和紙でいろんなお人形を作るとか、そういう場合もちろん古いものもあるけど、それから現代の作家は現代の作風をやりますよね、作ろうとする。だけどその時には、例えば江戸切子の技術はどういうものかってことは必ず勉強するよね、江戸切子ってガラスにこう刻んでね、綺麗なすごい技術があるじゃないですか、でそれは江戸切子がどういうものだかを勉強した上で現代のものを作りますよね、そこはしなきゃできないもん、それはね、ものだからね、刻むったって本当に微妙なとこやるわけでしょ、ものだから。ところが昔話についてはものじゃないから、ないんですよ、そこで学ぶべきものが。おじいちゃんが昔孫に語って、それが残されてるだけだから、しかもそれをちゃんと本にしてあっても記録されたものね、いわゆる僕たちはテープで本にしましたけど、そういうふうにきちんと記録されたものある、言葉はあるけれども、それは図書館に入ってる、あるいは僕ら研究者が持ってるという状態であって、一般の目に全然触れてませんね、ですから本来の昔話がどういうものかってのはほとんど知られてない、それは僕ら研究者の罪でもあるんだけどね、もっと広げなきゃいけなかったんだけど、一方で今度は今の大人の中で、子供の頃毎晩おじいちゃんおばあちゃんから同じ話を何回も聞かされたっていう人はほとんどいないでしょ、今も、ほとんどいないですよね、昔の語り手は自分の子供の頃うんと聞いた、その思い出に基づいて語ってたわけです、じゃあそこに伝承があったわけですね、今出版社やなんかで本を作ってる方々の中で、子供の頃そうやって昔話を何回も聞かされた方っていうのはほとんどいないと思うんだよね、だけども自分の頭の中にあるなんとなく昔話ってこんなもんじゃねえかなっていう感じで作っちゃって、で最後のところはこれじゃ残酷だからっつって作り変えちゃうということをやってる。そのね、完全にね、伝承ってのは切れちゃうんですよね、伝承の昔話を使ってるんだけども内容は切れちゃうんですね、そこは僕はとっても危険だと思う、だから伝承文化財を扱う方は本当に、ね、ちゃんと伝承を勉強してくださいっての僕は言いたいな、すごく。それはね、伝承工芸なんていろいろあるじゃない、漆だとか、ああいうものの、ね、伝承を見てるとね、僕はねすごいなと思いますよ、立派だなと思う、こうやるから伝承されてるんだと思うのね、漆塗りにしろ何しろ、昔話はそういうものがないでしょ、だからそういう訓練ないんですよ、全然訓練なくてもできちゃうわけ、だから怖いのね、だから僕は変えないでください、ということを言ってるんですね、でね、第一に技術的なね、そういう語り口というその文学としての形だけじゃなくて、この内容の方ね、この間カチカチ山のお話少し詳しくしたけど、その内容の方から言ってもですね、昔話っていうのは僕たちの命のあり方をきちっと捉えてますからね、一番根本的なことを問題にしてる、自然と人間の関係、あるいは命のあり方、一番根本の問題を扱ってる。その時ね、極めてリアルですよ、リアルっていう意味は写実的っていう意味じゃなくて、正確に見てる、だってさ、僕たちの命って何度も言うけど、他の動物の命をもらって成り立ってるわけじゃない、植物の命ももらって、それなしじゃ生きていかないんだよ人間はね、動物はみんな、これはもう厳しい現実でしょ、それを昔話はきちっと見てるわけですよ、ですから前回も話したけども、弱肉強食、強いものは必ず弱いものを食べる、弱いものが勝つとしたら知恵しかない、そういう根本的な構造をね語ってるから、それを壊すなよっていうふうにこれ言いたいのね、でその時ですね、僕が見てるところじゃどうもやっぱり問題になるのは残酷の問題なんだよね、今のね、昔話は残酷だという意見ね、それで本当は恐ろしいグリム童話なんて本まで出ちゃったもんだから、昔話ったら恐ろしいもんだというふうに思っているんで、あの本は完全にデタラメですからね、僕はグリム童話の専門家だからはっきり言っとくけど、完全にデタラメですよね、グリム童話と何の関係もない、妄想のような作品ですよ、ですけどそういうものが広がっちゃってているから、昔話は残酷だというのがとっても強くプレッシャーになって、で残酷な面はなるべく隠そうというふうになってるね。でもね、僕は昔話の研究始めてもう60年以上経つんですけども、僕が昔話の勉強始めた頃にはね、昔話が残酷だなんて意見全くなかったですよ、圧 対理名だと思ってたみんなね、
うん、
で日本人みんな昔話のあの残酷な部分は当たり前だと思って伝えられてきてるんですよ、うん、カチカチ山のあのババ汁だってね、うん、当たり前だと思って聞いた、
うん、
で昔話は残酷だっていう意見が出始めたのはですね、
うん、
どうもね思い返してみると1970年代の後半ぐらいね、
はい、
大体高度成長のあたりね、うん、からですね、
うん、
あそこで変わってきたと思う、
うん、
それは何かっていうとですね、はい、経済的な高度成長ってさ、
うん、
世の中が清潔になったじゃない、
うん、
綺麗になったじゃない、うん、便利になったよね、
うん、
っていうことはだんだんこう人間の生活が自然から切り離されてきたわけですね、
うん、
文明ってさ突き詰めて言えば人間を自然から隔離することですよね、
うん、
例えば自動車文明の利器ですね。あれは人間ってさ普通に行けば歩いたら1時間に4キロか5キロしか行かないじゃない、うん、歩けない。車だったら60キロ70キロ平気で行っちゃうね、
うん、
それが文明ですよね、うん、文明って突き詰めて言えば人間を自然から隔離することなんですよね、
うん、
で僕は文明もちろん大事だと思うよ、ありがたいとは思うけど、でもそのことはちゃんと覚えておいた方がいいよね。自然から隔離される、だから気をつけなきゃいけないっていうことは忘れちゃいけないと思うのね、
うんうん、
でもその高度成長でですね日本が清潔になって便利になって綺麗になったという傾向の中で古くからの昔話が残酷に見えてきたんでしょうね、
うん、
残酷に見えてきちゃった、
うん、
そしてだんだんその人間が他の動物の命をもらって食べてる生きてるんだなんてことは忘れてきちゃった、
うん、
そうじゃない。昔はさ、おそらくリスナーの方もね身に覚えがあると思うんだけど、ちょっと年上の方はさ自分の家で飼ってる鶏潰して食べるなんてのやったわけですよ、
うん、
僕も子供の頃やった覚えあるんだけど、
うん、
その時は本当にねさっきまで生きてた鶏食べてんだから、
うん、
あの鶏の命もらったなと僕思ったよ、
うん、
高校生の時に、
うん、
よく覚えてんだ、
うん、
そういう経験ある方いっぱいいるでしょ、
うん、
だけど今は、うん、そんなことはほとんどやんないでしょ、
ね
ね、だから豚肉はねパックされたものと思ってる、
うん、
あのパックされた豚肉は本当は生きていた豚なんだってことほとんど忘れてんじゃないですかみんな、
うん、
ね、鶏にせよ、
うん、
お魚にせよ、うん、お魚はまたちょっと別なんだ。日本はお魚たくさん見てるから、
うん、
死んでてあっても当たり前と思って見てるんだけどね、
うん、
でも命だったんですよね、生きてたものだった、うん、でねだんだんそうやってね人間が高度成長やなんかで便利になって清潔になってくるとね、そういうことが忘れられて他の動物この命もらってるという残酷さをね、
うん、
忘れて、
うん、
綺麗な世界だけ思い浮かべちゃう、
うん、
人間の世界って綺麗なだけだとっていうふうに思ってるところあるんじゃないかな、
うん、
僕はそれ危険なことだと、
うん、
でこの頃はさその反省に立って、
うん、
例えば無農薬のものを大事にしましょうとかね、
うん、
空気を綺麗にしましょう、
うん、
から地球を大事にしましょうって言うけどさ、
うん、
だけどそれはもうほんの表面的なことで、
うん、
昔話みたいなものを突きつけられるともうそんなの忘れちゃって残酷だになっちゃうね、
うん、
ですから僕はどうもその高度成長で非常に日本が文明高度の文明の世界に入ってきたのと同時に、
うん、
昔話が残酷に見えるようになっちゃった、
うん、
っていうことだもんね、
うん、
でよく言われるのはねこんな残酷な話を子供に聞かせると、
うん、
その子が大人になった時に残酷な人間になるんじゃないかって心配する人がいっぱいいるわけね、
うん、
特に教育関係の方とか親とかそういうふうに思うらしいんだけど、
うん、
そんなことはないんですよ、
うん、
だってさ日本の昔話ってそういう残酷な出来事にもう満ち満ちてるわけよ、
うん、
だけどそれで育った大人たち日本人たち残酷な人間になってなかったでしょ、
うん、
みんなのおじいちゃんおばあちゃんの世代ってみんなそういう話聞いてきてるわけです、
うん、
カチカチ山なんかね、
うん、
聞いてきてるわけです。全然残酷と思わないで聞いてきた。で大人になってじゃあ残酷になったかというと残酷にはなってないわけよ、
うん、
普通の人間になってるわけですよ、
うん、
ですから何にも心配いらないんだけどそこがとっても心配みたいね、
うん、
おとぎの世界ですからねそれは関係ないんですよ、
うん、
でそこがどうもね1970年代後半以降混同されちゃって非常に危険だっていうふうに思われるようになってきたね、
うんうん、
それともう一つは昔話の方から言えば決して残虐には語らない、残酷な事件は語るけども血なまぐさくは語ってないよね、
うん、
カチカチ山でさババ汁食ったって言うけども、うん、 その時に婆さんが殺されたところ血生臭くは絶対語ってないですよね、うん、杵で打ち殺してそれだけですよね、うんうん、その時婆さんがどんな苦しんだかなんて何にも言ってない、
うん、
つまり昔話ってのは語りのいわゆる基本的な性質としてですね、うん、実体を抜いて語るという語り方をするんですね、
うんうん、
リアルには語らない、うん、出来事だけ語って、うん、その内容は語らない、うん、という語り方がもう鉄則です。これは、うん、あらゆる国民族の昔話ってそうなんだけど、
うん、
ちゃんとね僕たちの先祖は知恵働かしてますよ、
うん、
命は残酷なんだから残酷は伝えたい、
うん、
だけど逆には語らない、
うんうん、
というね法則は守ってるんですよ、うん、昔の人ね、
うん、
それはね安心していいんですよ。昔の人の知恵が働いてるんだからね、
うん、
そこがだけどこの頃全然ごっちゃになっちゃってね、
うん、
ストレートに残酷な事件があるとイコール残虐だと思っちゃう大人の方がね、
うん、
そして血が流れていないのに血が流れていると想像しちゃうというようなことがあってね、
うん、
でそういう話を聞いた子供は大人になったら残酷な人間になると思い込んでるという、
うん、
そういう状態ね、
うん、
僕あんまり健康な状態じゃないと思いますよ社会として、
うん
うん、ということを僕は思うのね、
うん、
だから僕はあんまりねその目先のことでね、うん、昔話は残酷だからって言って排除するというのには僕は賛成じゃないですね、
うんうんうん、
しかも本にして、うん、全く違ったお話にして、うん、桃太郎ですとかね、
うん、
三匹の子豚ですって言って打っちゃう、うん、何千部か何万部か知らないけど、
うん、
罪深いと思うな、うん、それは。
今日は昔話は変えていいのか、先週に続いて2回目をお聞きしました。
そう、ね、しつこいかもしれないけど2回聞いていただいたのね、うん、僕はとっても大事なことだと思ってるもんですからね、それはいわゆる子供を育てている社会の在り方、
うん
にも関係してると思うもんですからね、うん、とても重要な問題だと思って2回聞いていただきました、
うん、残酷なシーンは重要じゃないから淡々と残虐に語らないんですよね。
そうですよ、語らない。それで大事なのは、うん、主人公が最後に、うん、話の最後で幸せになることなんですよね、
うん、
それはきちっと語ってるわけみんな、
うんうん、
ですから何にも心配いらないんですよ、
うんうん、なんかこう細かいことを大げさに捉えすぎるところがありますね。
そういう傾向あるよね。
ありますね、最近の世界
は。ありますね、ありますね、うんうん、
さて小沢先生、来週はどんなテーマで。
来週はね、今度はちょっとガランと変わりましてね、
はい、
土地言葉で昔話を聞いていただきたいと思うんですよ、
はい、
全国に土地言葉で語る方いっぱいいらっしゃるんですけど、福井でね、
はい、
語ってらっしゃる土地谷陽子さんという方がいるんですけど、
うん、
その方に来ていただいて、
はい、
福井の彼女の言葉でね、
うん、
語っていただいて、
はい、
そしてまた自分がどういう気持ちでその自分の土地言葉を語ってるか、
うん、
というようなことを聞かせていただこうと思ってます。
楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。